私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。教会には教会の暦というものがありまして、それによると今日一年の最後の日曜日を私たちは迎えました。今日の日曜日は永遠の王キリストという、私たちには聞き慣れない主日となっております。昨年もすでにこの永遠の王キリストという主日が定められてはいたのですが、聖霊降臨後最終主日という聞き慣れた日曜日とこう並列に記されておりましたので、後者の聖霊降臨後最終主日を選んだということを覚えております。しかし今年は聖霊降臨後最終主日、この方がこう括弧書きになっている。その前にこう永遠のキリストで括弧書きで最終主日となっておりましたので、昨年に比べ一段と永遠のキリストに重きが置かれ、こちらが選ばれることが期待されている、このように思うのであります。聖霊降臨後最終主日でも永遠のキリストでもどちらでも構わない、こういうふうにも思えるのですが、このルテル教会では天霊職ですね、この教会にこの教会の暦に合わせたこう色が定められていますけれども、聖霊降臨後最終主日とはペンテコステからその日まで緑色の天霊職が使われていました。ところが永遠の王キリストという今日の日曜日は天霊職がこの白に変わっているのであります。これは大きな違いがその両者の間にあるということを明らかにしているのではないでしょうか。で、白というこの天霊職が意味するのは主の栄光であります。永遠の王キリストの栄光について聞く、これが改訂された聖書日課において今日教会歴最後の日曜日に私たちが聞くべき主題だということがわかるのであります。以上を踏まえ第一、第二の朗読に目を向けますと、ダニエル書7章には権威、威光、王権を受けた諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることはないとあり、黙示録1章7節には見よ、その方が雲に乗って来られる、すべての人の目が彼を仰ぎ見る、このようにあるのです。永遠の王キリストの日曜日にふさわしく、栄光の様子、栄光の主が来られる様子が描かれていることがわかります。さらに今日の詩編として選ばれているのが詩編93編1節2節でありますが、次のようにあります。主こそ王、威厳を衣とし、力を衣とし、身に帯られる。世界は固く据えられ、決して揺らぐことはない。詩編を含めた三つの日課に目を向けてまいりましたが、私たちはこれらの日課から、権威、 一向威厳という言葉や、雲に乗ってくる人の子という表現を共通項として見出すことができるのであります。これは永遠の王キリストという日曜日に私たちが聞く主の栄光に関する御言葉なのであります。ここで教会歴における一年の終わり、この日曜日の永遠の王キリストについてさらに知るために、同じく一年の終わりにあたる聖霊降臨後最終主日において、改訂、聖書日下が改訂される前と改訂された後、これをこう見比べると、そのことがよく分かってくると思うのです。私たち藤ヶ丘教会では、2019年の大降節第一主日より、現在使用している改訂共通聖書日下を使用しております。聖書日下は3年サイクル、3年周期になっていますから、3年前はまだ改訂前のものを使っていたんですね。だから私たちは聖霊降臨後最終主日として3年前の日曜日、守ったわけです。その日日を比べてみますと、3年前の最終主日はマルコによる福音書13章24節以下、次のように始まっています。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて、雲に乗ってくるのを人々は見る。先ほど触れました、今日の第一、第二の朗読、そして、詩編と共通項として挙げた、雲に乗ってくる人の子について、この福音書も共通しているように思われるのです。教会の暦における一年の終わりにあって、数々の苦難、迫害、恐ろしい現象について触れられた後、でもその後人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるとは、苦難の最中にあって絶望に陥る私たちに対し、それでもその後必ず人の子が来られる、栄光の主が来られると、再臨される主を待ち望むようにと招いていたことがわかるのです。一方、改訂された日下で永遠の王キリストという日曜日に選ばれている福音の日下は、先ほどお読みしましたように、ヨハネによる福音書18章で人の子が雲に乗ってくるという他の日下に見る共通項と、全く違って聞こえる箇所が選ばれているのであります。永遠の王キリストという表現は、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗って来られるという改訂前の日下、そして今日の日下の福音書以外の日下に見る共通項となっている内容に重なるのです。しかしこの日選ばれた福音の日下は、イエスがピラトから尋問を受ける場面となっております。それは決して栄光とは似つかない。まして永遠の王キリストとはほど遠く見える。イエスがピラトに尋問される、いわゆる裁判の場面が与えられているわけです。 今日私たちに与えられたこの福音は、他の箇所が栄光の輝きについて華々しく告げているのに対し、決して輝きとはつながらない地味な状況であるように私たちには思われます。しかしこのヨハネによる福音書18章を起こすと、私たちに与えられた福音の日課なのですから、このイエスとピラトのやりとりの中に、今日私たちが耳にする福音があるのだと思うのです。天が地を高く変えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。月報富士ヶ丘だよりの今月号に、私の愛称聖句の一つとしてご紹介させていただいた聖書の言葉になります。まさに今日の日曜日、永遠の王キリストという主日にあって、私たちの思いは人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるという描写がふさわしい、このように思うのですが、私たちの思いを高く超えた神の御心は、イエスが裁判を受ける場面をふさわしいとしているのではないでしょうか。私たちの思いに偏ってしまっては、それがどうしてなのかはわからないのですが、私たちは私たちの思いを高く超えた神の御心に聞いていく必要があるのに違いはないのです。福音の日課に見るピラトとイエスのやりとりは、全くと言っていいほど噛み合っていないように私たちには思われます。イエスによって示される神の思いと道が、ピラトに見る人の思いと道を高く超えているからに違いありません。ピラトが、お前がユダヤ人の王なのかと問いかけ、今日の日課が始まっています。この問いに対する答えは、はい、もしくはいいえとなるはずでした。ところがイエスはこれに対し、あなたは自分の考えでそう言うのですか、それとも他の者があなた、私についてあなたにそう言ったのですかと問いかけているのです。これが一つ目の問答になりますが、ピラトの問いかけにイエスもまた問いかけている。これがちぐはぐなやりとりの要因なのでありましょう。そこでピラトは言い返して言います。私はユダヤ人なのか、お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか。するとイエスは、私の国はこの世には属していないと、ここでもピラトの問いに直接的に答えていないのです。ここまでが2回目の問答であります。ピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスは、私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来た。こう答えています。ここまでが3回目のやりとりになりますが、いずれもちぐはぐで問答にもなっていないということがわかるのです。イエスとピラトのやりとりは、ご覧の通り、終始ちぐはぐなままに見えるのですが、ピラトはピラトで、イエスは誰かと問い、イエスは、私の国は この世に属していない。さらに、私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来た。このようにイエスご自身について答えているのです。イエスは、私の国はこの世に属していないと言われています。私の国とあります。まあ、神の国という場合にも当てはまるのですが、国と訳されているギリシャ語は、国よりも支配を意味する言葉になります。これを踏まえ直訳をすると、次のようになるそうです。私の支配はこの世からではない。イエスの支配の源泉となるものはこの世にはない。この世の判断基準やこの世の力、この世の支配、そういうものからは来ていないのだとイエスは言われているわけです。そして今日の日課ではありませんが、38節でピラトは次のように問いかけています。真理とは何か。二人のやりとりは終始ちぐはぐに見えるのですが、それは問題ではなかったのだと思います。大切なことは、私たちがピラトと共に真理とは何かと今日問うようになることではないかと思うのです。真理とはどんな時にも変わらないもの、確実な根拠に基づく正しさという意味になります。私たち人間の歴史を振り返ると、当時絶対変わることがない真理と思われていたことが、現代を生きる私たちには誰もが、いやそんなことはなかったと思える数々の事実を知っています。この人類の経験は、私たち人間の間に真理というものはないのだ。このことを教えていると言えるでしょう。ところが今日、イエスは、私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来た。こう言われているのです。今日、私たちが聞くべき福音の鍵は、このイエスの言葉の中にあるとわかるのです。それでは、イエスが言われる真理とは、一体何でしょうか。変わらない正しさとは何なんでしょうか。真理とは変わらないものですし、また私たち人間の間にはないということ。私たちは人類の経験として知っていますか。真理、変わらない正しさとは神のうちにある。このように言えるとわかるのです。それは私たちすべてのものを救おうとする神の御心であります。具体的には天地創造の初めに主なる神がお作りになったすべてのものとともに私たちを極めて良いとされたことに始まります。ところが人は罪に陥ったのでした。この罪ある私たちが極めて良いとみなされた本来の状態へと回復するために御子イエスをこの世に送り、ついには十字架の死を遂げさせたのでした。それは人の目に 栄光にはほど遠い敗北にしか移りませんでした。しかしここに神の真理があるんです。そのことを明らかにするために福音の日課はイエスの十字架の死へとつながる今日の場面が与えられたのであります。主の栄光とは視覚的な輝きだけではなく、まさに十字架の死、十字架の死こそ神の変わらない真理、私たちすべてを極めて良い一人一人として回復をもたらす栄光の輝きに違いないんです。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。